はい、それではですね、今日はですね、サムエル記の第2です。そして19章。今日は19章と20章を学びますけども、今日のメッセージの題が、王への忠誠。王に対する忠誠であります。早速ですね、この一節をお読みしますが、そうこうするうちに、ヨアブに、今、王は泣いて、アブシャロムのために、もに服しておられるという報告がされたと書いてありますが、そうこうするうちに、どうこうするうちにかということになりますが、この前私たちは学びました。アブシャロムとの戦いがありました。そして、アブシャロムがヨアブの手によって殺されました。で、その知らせを、一人がアヒアマツ、もう一人がクシュ人ですね。アヒアマツが早く着いたんですが、王には伝えることはできなかった。わからなかったからですね。けれども、クシュ人が伝えました。アブシャロムが死んだということ。そしてダビデが身震いして全身を痙攣するようにですね、震わせてですね、そして泣きました。我が子アブシャロム、我が子よ。我が子アブシャロム、私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム、我が子よ、我が子よ。でも悲しみに沈むダビデがいたわけですね。そしてこのことが、その戦地である、その、彼らのところに、このヨアブのところに伝えられるわけですね。今、ダビデはマハナイムの町にいます。そして今、ここで、この、確か、エフライムの森と呼ばれていたところですね。まあ、そこで、この、いた、このヨアブのところに、この報告がされたんですね。アブシャロムのためにもに服しておられると書いてありますね。で、二節に、それでこの日の勝利は全ての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。とありますけれども、勝ったら、まあ、凱旋ですか。みんなで一斉に喜ぶわけなんですね。戦争に勝ったんだということで、この町にいる人は、例えばですね、ダビデが、ゴリアテに勝った時に、女たちが出てきて踊って、でタンバリンとか、その音楽をですね、この奏でながらですね、歌を歌いました。で、このようにして、皆が喜ぶ時なわけなんですね。そして負けた方はですね、こそこそ、静かにですね、この帰って家に戻るわけなんです。で、今、本当だったら喜ぶところがですね、ダビデ、肝心の王様が逆に悲しんでるということを聞いて、この戦場から逃げて恥じる民がこっそり帰るように、町にこっそり帰って行ったというふうに書いてあります。この町にこっそりと、このマハナイムの町にこっそりと帰っていきました。王は顔を覆い、大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命と、あなたの息子、娘たちの命、それに、あなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に、今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも、家来たちも、あなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのことです。かなったのでしょう。それで今、立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。というふうに、ダビデじゃなくて、ヨアブが言っていますね。このヨアブ、まあ、この前から見てますけれども、かなり強い人ですね。この、アブシャロムをですね、ダビデが、生かしておいてくれというふうに言ったのにもかかわらず、迷うことなく殺しました。非常に実際的な人間です。 そのダビデのこの複雑な心とかそういうことをまあ完全に無視したというか、このそういう人間ではないんですね。もう本当にこの戦争におけるこの強さとか、またこのもうそういう細かいこととかですね、全然考えてないような男だったわけで、そしてさらにですね、今ここでダビデに、まあ、ダビデを叱ってるわけですよ。ですね。今泣いたら、一体何なのですかと。じゃあ、アブシャロムが生きて全員が死んだのであれば、あなたは喜んだのですかというふうに言ってるんですね。それで、この7節で立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜、誰一人あなたのそばに留まらないでしょう。そうなればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。ですね。このことによってあなたから離れていきますよ、イスラエルの民は。そして今までの災いよりも、もう一番災いが大きいのかもしれませんよというふうに警告しています。そこで、8節ですね。王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方、イスラエル人は、おのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。ですね。今、王がですね、門のところにまで来ました。まあ、役所のこの一般の市民とですね、この会うことができるような、まあ、そういうところですね。まあ、日本だったら何でしょうね、ちょっと分かんないですけども、小泉首相がですね、記者会見のためにですね、設けられている部屋がありますよね。まあ、そういう感じですよ。で、この門の前に来てですね、そして、すべての民が王の前にやってきた。でもですね、イスラエルの人たち、つまりアブシャロムの方についていた人たちは、この逃げ帰りました。民は皆、イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から救い出して、助け出してくださった。ところが今、王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今、王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。という話し合いが始まりました。わかりますね？この逃げ帰ったこのイスラエルの人たちがですね、この全、イスラエルのこの十部族なんですけども、の人たちが、今、私たちは、まずは初めはダビデの王様で、ダビデの王様が敵を、この敵から私たちを救ってくださったと。そして、アブシャロムの方を私たちは王の下にも関わらずですね、それ死んでしまったと。じゃあ王不在ではないかっていう話をしてるわけですね。だからなんでエルサレムに王を戻さない理由があるのかという話をですね、今はここでしているわけなんです。で、この話し合いの内容がダビデに伝わったみたいです。ダビデ本人に伝わったみたいです。そこで11節をご覧ください。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。と言っています。ここで言っているのは、そのイスラエルの、北の方のイスラエルの部族ではない南の方ですね。ユダの部族です。で、ダビデはユダの部族の出であります。そしてサウルが、王であった時にですね、サウルが王であって、そして死んだ後にですね、このイスラエルとユダに分かれたんですね。そして戦いがありました。その間ダビデはヘブロンで王であったんですね。で、このようにですね、近しい関係なんですね。で、イスラエルの人たちがね、今ダビデをエルサレムに戻そうという話をしているのに、あなたたちは一体何をやっているのかということをこうダビデが今、話しているわけなんです。そして13節に、またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わって、これからいつまでも私の将軍にならないなら、 神がこの私を幾重にも罰せられるように。このアマーサという人ですが、この人はアブシャロムがこのダビデに反逆していた時に将軍だった人です。アブシャロムの方の将軍でした。けれども今ダビデはこのアマーサを自分の将軍にしようとしているわけなんです。これはですね、まあ私が考えられる二つの理由。一つは、このイスラエルの人たちは、このアマサに対して、より信頼を置けるのかもしれません。アブシャロムの方についていましたから。ですね。で、もう一つの理由は、ヨアブを引き落としたかった。ヨアブが、アブシャロムを殺したっていうことは、もう王には知られていた。可能性が大ですね。知られていたでしょう。ですね。そしてこのヨアブをですね、将軍の座から下ろして、ヨアブはもう関わりがないようにですね、まあ、していくということを、まあ、考えていたのかもしれません。それでアマサを将軍として今起用しました。で、14節に、こうしてダビデはすべてのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。このようにしてユダの人たちにがもう一斉にですね、このダビデのところにまた心を寄せることができるようにですね、なりました。そして、どうぞお帰りくださいというふうに言っています。そこで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、マハナイムからですね、このヨルダン川の東の方にあるんですけども、そこからですね、このヨルダン川の方を渡ります。そうするとユダの人々が王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。ギルガル覚えてますか？ヨルダン川をヨシュアたちが渡ったところの一番初めの町、ここをですね、戦争していく時の分岐点にしましたね。あとサウルが戦った時もこのギルガルを分岐点にしました。本拠地っていうかですね。で、このギルガルのところにまで来ました。バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウル家の若い者チバも15人の息子20人のしもべを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。ユダの人たちがたくさんやってきています。そして他の人たちもこう迎えに来ているわけなんですね。今まではこの一部のユダの人たちだけが、このダビデをですね、サポートしていなかったわけですけども、アブシャロムが死んだ今ですね、じゃあどうなるのかっていうことになったわけですけども、速やかにですね、こうダビデをまた追おうとするですね、動きがあって、そしてここにユダの人たちが来ると同時に今、シムイという人が、千人のベニヤミン人を連れてやってきています。シムイは、どのようなことを過去にダビデに行ったか覚えてらっしゃるでしょうか。ダビデがエルサレムから出ていかなければならなくなったとき、逃げていたときにですね、オリーブ山を登ってそして降りる。そのときに、その彼らが歩いている、ダビデたちが歩いているそのところに並行してですね、彼はダビデを罵ったんです。なぜかというと彼はサウル家のものなんですね。サウルの、ですから、この16章の7節のところに、シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島な者。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だからと言って、罵りました。それだけじゃなくて、石も投げたりしてった。ですけれども、今、そのようにしたシムイがやってきています。で、その他に、ツバ。これは覚えてますか？前はですね、この、やはり同じように逃げているダビデのところにやってきて、たくさんの食料を持ってきて。で、これはメフィボシェテのところで働いているサウルのしもべなわけですね。で、今、このようにして、彼もやってきています。それで、そして彼は王の家族を渡らせるために、私を渡っていき、王が喜ぶことをした。シムイが、
市民が喜ぶことをしましたね。あ、違います。千葉ですね。千葉がこの喜ぶことをしてました。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡っていって、王の前で倒れ伏して王に言った。
倒れ伏しました。
我が君どうか私の罰を罰しないでください。あ、トガを罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯したトガを思い出さないでください。王様心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り、今日ヨセフのすべての家にも先立って王様を迎えに下って参りました。
シムイは自分の罪を許してもらうように、今私が自分の罪を認めたと言っているように、私は罪を犯しましたと言っています。罪を認めること、とても大事ですね。
信玄のところにですね、私たちは罪を隠したら、この、罪を隠さないでですね、罪を捨てたら、
罪を言い表して捨てたら、反映するというふうに書いてありますけれども、
この、罪を認め、この弁解しないで、自分がそうであるというふうにこう、認めたわけなんですね。で、この、いつも話してますけれども、ダビデとの見るときには、ダビデの子であるキリストをですね、これを見ていくことができます。大なるキリストです。ですね。私たちが、このダビデにシムイが罪を犯したようにですね、私たちもイエス様が言われていることと反することを行って、でその時に、いや、私はそんな別にというふうに言い訳をするのではなくて、私は罪を犯しました。ですね。このように言う必要があるわけなんですね。そして21節に、チェリアの子アビシャイは口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。アビシャイはですね、そのシムイが、ダビデがエルサレムから逃げている時に呪っていた時にですね、なんだこいつと怒ってですね、そして、殺しましょうと、お前を撃ってやるというふうに言った人であります。まあ彼は僕好きなんですけども。ですね。まあ普通だったら怒るでしょうね。そしてダビデ王様のことを思ったらですね、ダビデのことを思って妬んでですね、それでこう怒る。で、このことを今アビシャが行っています。しかしダビデは言った。セルヤの子らよ。セルヤというのは自分、ダビデの姉妹です。つまり、このアビシャイは、いとこなんですけれども。セルヤの子らよ、あれは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイにあなたを殺さないと言って彼に誓った。ダビデが逃げる時にも同じでした。彼はですね、シムイが私を呪っているのは主がそうさせているのかもしれない。で、主が私の心を知って、その呪いを幸せに変えてくださる。そのように報いてくださるかもしれないというふうに彼はその時に言いました。なぜかと言ったら、ダビデはですね、その時にアブシャロムが問題となっていて、このシムイというのはそんな大きな問題だとは思ってなかったわけなんですね。中心的なものではなかったわけなんです。そして、もともとはダビデが犯した罪。その結果としていろいろなことが起こっているわけですから、今これが、このシムイが呪っているということもですね、まあ、主の許しの中で行われているのだということをですね、彼は思ったわけなんですね。ですから私の個人的なことなんだと。だから関わりがないと。あなた方には関わりはないんだと。そしてここで彼が言っているのは、今、アブシャロムが死に、そしてこのまたダビデに王位が戻る、その時にですね、人が殺されていいですか、血を流していいんですかということを言ってるわけなんです。ダビデは、これずっと読んでいくと見えてくる、その二つの特徴。一つは、礼拝する心ですね。礼拝する心です。なんでこんな動きをするのかっていうのがこう、わからなくなるような時がよくあります。でも、ダビデはですね、この、
神に全てを委ねて、神様がなされることを全部受け入れていく。そして神様の前に全てを明け渡していく。私はとかくしてしまいますけれども、こう自分で考えてってですね、いや、これは何とかして行っていかなければいけない。というふうに、この自分の意志というのを強く持ちます。けれども、礼拝というのはですね、もう昔のこのひれ伏すというのは、ただ、膝をつくだけじゃないんですね。もう、仰向けに寝てしまっているようにですね、全部ひれ伏しちゃうんですね。そして、この、もう、投げ出すっていうんですか。明け渡します。で、この姿をダビデ。ダビデは王だったんですけども、一番神を王としていた人ですね。そしてもう一つが、平和を求めている人でした。正義に基づいた平和です。彼は血を流すことを嫌いました。もちろん戦ってました。血を流してますけれども、平和を求めていました。だから今ここで、なんで無駄に血を流す必要があるのかと言ってるわけなんですね。そして、24節ですが、サウルの子メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。わかりますか？はじめはユダの人々が来て、で次に、なんですか、シムイがやってきてですね、今度は、チバもやってきて、その後にこの、今ここで、メフィボシェテがやってきています。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、爪も切らず、髭も剃らず、着物も洗っていなかった。これはですね、喪に服すっていうところまでいかないけど、ダビデのために祈ってたんですね。そして、この、起こったことをですね、もう本当に悲しみを持ってですね、この祈っていたわけなんです。ですから、足の手入れ、爪、髭、着物洗ってなかった。で、このメフィボシェテですが、覚えていらっしゃるでしょうか。彼はヨナタンの子です。そして、ヨナタンとダビデは契約を交わしていました。約束をしていたんですね。ヨナタンの子を生かしておく。それでダビデがメフィボシェテを見つけて、そして自分のところでずっと食事をしていなさい。そしてサウルの辞書はすべてあなたに与える。で、そこでツィバ、しもべ、サウルのしもべであったツィバにですね、お願いしたわけですね。彼に世話をしなさいと。そしてその辞書で作物を作って、で、それに取れたものは全部、メフィボシェテのものにしなさいと。いうふうに言ったんです。そのメフィボシェテがやってきたわけなんですけれども、彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った、メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。チバが、ダビデが逃げるときに、たくさんの食べ物を持ってきて、会ったときにですね、覚えてらっしゃるでしょうか。メフィボシェテはどこに行ったのかと聞いたんです。そしたらチバは、こう言ったんですね。メフィボシェテが、今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれる。わかりますか。ですね、サウル家のものですから、メフィボシェテは。そしてダビデがいなくなった、ようやく俺が王様になれる、またはそうですね、俺王様になれるっていうことをですね言ったんですけども、それをダビデは信じてですね、チバに対してメフィボシェテのものは全てあなたのものだと言ったわけです。ところがそれが本当じゃなかったんですね。彼は答えた。26節、王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足ないですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。 しかし王様は神の使いのような方です。あなたの桶に召すようにしてください。抽象をしました。抽象したわけです。ダビデはですね、その片方の情報だけを受け取って早まった判断をしてしまったわけなんですね。よくこういうことが起こります。で、抽象というのもよく起こります。で、私もインターネットでたくさん抽象されてるんですけれども、ある掲示板があってですね、でっかい掲示板です、キリスト教のですね。3年前には書き込んだことがあるんですが、まだなんかあるみたいですね。で、それをですね、まあ受けていますけれども、私だけじゃないんですね。これインターネットの世界っておっかないですね。いろんな人がそうなってて、アメリカでも似たようなことが起こってますね。で、チャックが、このメッセージの中で話してましたけれども、彼がメッセージをし始めるとですね、こう全部それをですね、こう全部一字一句見てってですね、そして、こう、重箱の隅をつつくようにですね、それをこう、こういうことを言ったって言って、そして、その前後関係を完全に無視して、こう、広げてって、いかに彼が間違ったことを言ってるかっていう、ホームページがあるんです。で、久しぶりに私この前、最近見に行ったんですけど、もう亡くなってましたけどね。そして、それだけじゃなくてですね、10年ぐらい前に起こったである教会の出来事ですね。そのことについてですね、E メールで、私のこのメールもですね、そのコスタメサの教会のホームページにこの宣教師として載ってますから、手当たり次第なら送ってるんでしょうね。そのことをずーっと書いてる人がいます。1週間に10件以上受け取ってますね。そういうことが起こってるんですね。いや、これは日本だけじゃないなと思いましたね。で、ここでも、イスラエルの中にも起こっていたわけですけれども、抽象です。まあ、哀れというか悲しいというか、ということですね。そして、今、しかし王様は神の使いのような方です。あなたの桶に召すようにしてください。28節。私の父の家の者は皆、王様から見れば、死刑に当たるものに過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。というふうに言っていてですね、メフィボシェテの姿勢、本当にすごいなって私思わされます。彼は基本的にこうですね、私は死んで当然の身であると。サウルが死に、そしてダビデが王となったのだから、ダビデが王となっていくことを完全に認め、そしてダビデが何をしてすることもできると、そして本来ならば殺すことができるんだと。そうですね、ある家のこの王朝が続いてですね、他の家の王朝が始まったらですね、大抵はそれを当時はですね、皆殺しにします、家族も。でないとこの揺らいでしまうわけですよね、その統治がですね、それこう不安定要因になるわけです。そこで彼はもう死んでもおかしくないと。ところがヨナタンとの契約のゆえにダビデは彼に良くしてくれたわけですね。だから今千葉にサウルの辞書を全部あなたが与えていらっしゃるとしても、私には全然関係ないんだと。もともとなくていいものなのだから。まず生きてることごとがすごいし、そして、このしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。と言ってますね。これがメフィボシェテにとって本当に嬉しかったことなんです。一緒に食事をする。王と一緒に食事をする。ですね。イエス様が言われましたね。あなたがですね、私はね、外に立って戸を叩くと。そして、あなたはそれ開いたら、私はその中に入っていって、そして私はあなたと食事をし、あなたは私と食事をする。というふうに、黙示録の3章のところでお話になってますけれども、イエス様が。同じようにこのメフィボシェテが、その王と共に食事をする。 それができているのですから、なんで訴える権利があるでしょうかと言ってるわけですね。だから私たちも似たような立場を取るというか、大事なことがあるわけです。それは自分がどこから来たかということをですね、忘れないということですね。パウロが言ってますけども、あなた方は以前はですね、この不従順な者たちのうちに働いているこの霊に従ってですね、そしてこれ振り回されて、そして肉の欲望に行き、罪の中に死んでいてですね、そして神の怒りを受けるべき子だらでしたと。しかし憐れみ深い神はって言ってですね、このその豊かな憐れみに従ってですね、私たちをその生かしてくださったと。キリストも生かしてくださって、そして天につくと、共に天につくようにしてくださったというふうに書いてあります。このエペソの2章なんですけど。罪の中で死んだものなんだと。死んだんだ。何もすることはできない。その状態だったんだということを忘れちゃいけないんですよね。これを忘れちゃうと、僕は、まあ結構いけるじゃんとですね、勘違いしちゃうんです。だから今、例えば自分のものが取られたとしてもですね、いや、これはもともと神から与えられたんだから、主が取られても構わないじゃないかという要部と同じことですね。主は取られる、主は、与え主は取られると。主の名は褒むべきかなと、要部が言いましたけれども。そのようにこのメフィボシェテが言っています。そして、29節。王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツバトで辞書を分けなければいけない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られた後なら、彼が全部取っても良いのです。で、ここでダビデが、ツバとメフィボシェテ、それぞれに分けると。ツバにもですね、もうすでに言ってしまったわけですね。全て与えるということですね。でもそれが嘘であることが分かった。でそこで半分半分にするというふうに、ダビデが今判断したわけなんですけれども、こうして、メフィボシェテも、王様を迎えに来ました。で、今度また違う人がですね、王様を迎えに来ます。ギルアデ人バルジライは、ログリムから下って、ヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年をとっていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間、王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。このバルジライですけども、彼はですね、ダビデがマハナイムのところに行ったときに、その自分の財産を持ってダビデに支援物資を送ったわけなんです。で、これってすごいことだと思うんですね。マハナイムという町のところに、もう基本的に町のすべてのですね、資金をですね、彼がなんか水道を全部敷いてですね、それ水道提供してみたいな感じでですね、提供したわけなんですよ。いろいろなもの。で、彼は非常に富んでいたから、それを行ったわけなんですね。そしてそのバルジアがダビデに、このダビデがエルサレムに戻るということを聞いてですね、今ここに迎えにやってきたわけですね。王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登って行っても、私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう全幕をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上、しもべが王様の重荷になれましょう。このしもべは王と共にヨルダン川を渡って、ほんの少しだけ参りましょう。それ以上王はどうして、このような報酬を私に下さなければならないのですか。ですね。よくわかりますね。もう、老齢の身であるわけですね。80歳ですから、行ってどうするんですかと。でも、しもべだけをですね、じゃあ行かせてください。という話をですね、後でしていきますけれども、37節ですね。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で、私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかし、ここにあなたのしもべ、キムハムがおります。あなたのしもべって言ってますけれども、これはバルジライのところにいる人ですよ。ですね。彼が王様と一緒に渡って参ります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。王は言った。キムハムは私と一緒に渡ってきて良いのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。
こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。王はギルガルへ進み、キムハムも一緒に進んだ。ユダのすべての町と民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだとありまして、このキムハムも一緒に行きました。そしてユダのすべての民だけではなく、今度イスラエルの民も一緒にこうついてきているわけですね。このバルジライですが、やはりこれもですね、このダビデを迎えるときに何をしたか、自分の巨大な富をですね持ってダビデを養っていったわけなんですね。富を王のために使っていった。イエス様が言われました、天に宝を積みなさいですね。クリスチャンにとってのお金の見方ですね、これとっても大事です。金持ちに対する警告というのはすごくたくさん書いてあります、聖書の中に。で、貧しい人を施しなさいというのが書いてありますし、ヤコブの手紙なんかは、貧しい人はですね神の国を信仰にあって富むものとなるということが書いてありますが、じゃあ金を持っている者が悪人なのかということでは絶対なりません。まあ、金は魔物って言っていいでしょうね。金を愛するものがまずいわけなんですね。でも金そのものが悪ではないわけです。じゃあクリスチャンはどうやって見ていくのかと言ったら、これは神から預けられていて、自分は管理してるんだ。という管理者という立場です。自分の財産ではないんですね。主の財産なんです。主が与えてくださったものです。だから責任が大きくなりますね。お金を持っているっていうことは。世の中だったら、それは喜ばしいことになるわけですけど、クリスチャンの場合は責任感が、こう、責任感が出てくるわけ。責任が伴ってくるわけです。ですね。で、それで、これを主のためにどのように用いていけばよいのか。ということになるわけなんですね。そして今このバルジライはですね、ダビデ王のために用いたように、私たちも御国のために自分の財産を用いていくということになります。そして今、このユダの民、イスラエルの民の半分ですね、王と一緒に進んでいます。かなりの人数ですね。で、ここでですね、激しい争いが次に起こります。するとそこへ、イスラエルのすべての人が、王のところにやってきて王に言った。我々の兄弟、ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。なんで私、あなたが連れてっちゃうんだと言ってるんですね。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物したとでも言うのか。ただ連れてきてるだけで、なんで怒るなお前たちはと。イスラエルの人々はユダの人々に答えていった。我々は王に十の分け前を持っているだ。十部族いるんだと。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだと。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。このようにイスラエルの北の十部族とですね、そしてこのユダ、あとベニヤミンもこの南の方に入るのかな、この、ちょっとわかんないですけども、そのイスラエルの十部族とこのユダの人たちのこの言い争いが起こっています。どちらもイスラエルの民なんですけれども、このようにしてですね、分かれてしまっているというか、まあ、分裂しているというか、王は一人なのにもかかわらずですね、言い争いが起こっています。まあ、分派って言っていいでしょうね。キリストの体にも分派がよく起こります。コリントビテの手紙の第一のですね、一章を見てください。それはですね、私はパウルにつく。私はアポロにつく。私はケパル、ペテロですね。一番いやらしいのが、私はキリストにつく。っていうですね、これどういう意味かわかりますか？私はキリストにつくっていうのは。
だから私たちだけが本当のクリスチャンで、あなたたちはクリスチャンじゃないよって言ってるんですよですね。まだ分派の方がいいですね。このパウロに、パウロ派とかですね、ペテロ派とかですねなんであなたたちはそうやって仲間割りしてるのか。キリストの体が分裂を起こしたんですか。頭は一つではないですか。あなた方も一つですよという話をしています。
同じように今ですね、ここで、まあいらぬことを行っているわけですね。そこで次に20章です。たまたまそこに横島なもので、名をシェバというものがいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。そのため全てのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダンからエルサレムまで自分たちの王につき従っていった。大変なことが起こりました。この言い争いを行っているときにですね、このシェバという人がなんとこのなびかせたわけですね。イスラエルのこの十部族の人たちをこの自分の方にですね連れて行こうとしちゃったわけです。で、実はですね、これが後々に起こります。このサムエル記の後、列王記を見るとですね、ソロモンが死に、そして次にレハブアムが王となりました。で、ソロモンの家来でヤロブアムという人がいたんですけれども、彼はソロモンに殺されるところになってエジプトに逃げましたそしてソロモンに、レハブアムのところにやってきてですね、税を軽くしてくださいというふうに言ったんですね。でもレハブアムはですね、若かった、ですね、いや私はもっと銃を税を重くするよという話をしたときに、このヤロブアムは十部族を連れてですね、そして自分が王となったわけなんです。それから、南と北の分裂王朝が始まったわけなんですけれども、まあ、その邦画って言っていいでしょう。これが今このシェバがですね、このイスラエルの人たちを連れてってしまいました。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。エルサレムに到着しました。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。この10人のそばめは留守番をしていましたけれども、このアブシャロムがアフィトフェルの助言によって屋上に天幕を張ってですね、このそばめたちのところに入ったわけなんです。で、本来ならば殺してもいいですね、その当時の習慣で、この王がですね、けれどもですね、彼はそれはできなかった。先ほど言ったように平和を求める人でした。だからといって汚されたわけですね。自分の息子に汚されたわけですから、彼女たちのところにも入ることはできない。だからといって他の人に、男にですね、それを渡してしまったらですね、王のそばめだったのですから力を持ってしまうわけなんです。王のそばめを私が持っているというふうになってしまうわけですね。じゃあ残る方法は一生がやもめにさせるしかないわけですね。もう他の、このところにはですね、この行くことができないような状態にしたわけです。悲しいことですけれども、これが罪の結果としてですね、もたらされたわけなんですね。で、20章の4節です。さて王はアマサに言った。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかったとありますね。今からこのシェバをですね、これ何とかしなければイスラエル王国が統一されずにですね、大変なことになってしまいます。そこで将軍アマサに3日のうちに召集しなさいというふうに命じたんですが、戻ってきませんでした。まあ、ユダの人がですね、召集にためらっていたのでしょうか。理由はわかんないんですけれども、 戻ってきませんでした。そこでダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子シェバはアブシャロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。出ないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。城壁っていうのはまあかなりの要塞ですから。それでヨアブの部下とケレテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。ここ見てください。アビシャイにダビデが言っています。ヨアブではないんですよね。でもここでヨアブもついて行っているわけですね。ヨアブの部下とケレテ人とアペレテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後についていったと。そして彼らがギブオンにある大きな石のそばに来たとき、アマサが彼らの前にやってきた。アマサは遅れましたけれども、ついて一緒に戦いたかったんですね。それでやってきました。ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると、剣が落ちた。ヨアブはアマサに、兄弟、お前は元気かと言って、アマサに口づけしようとして、右手でアマサの髭を掴んだ。これはですね、当時の法要、っていうんですか、この、ああ、よく来たな、つって、まあ、今、ただ抱擁するだけかもしれませんけども、髭を掴むっていうのもその一つだったんですね。髭を掴んだ。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を刺したので腹綿が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ。それから、ヨアブとその兄弟アビシャイとは、ビクリの子、シェバの後を追った。なんと、ヨアブは、流血の罪を再び犯しました。アマサを騙してですね、このようにしたわけなんですね。列王記の第一のところにダビデが晩年ですね、ソロモンに言葉を残したときにですね、ヨアブを処理しなさいという話をしています。で、理由は二つあります。一つはアブネルを殺した罪です。アブネルはですね、サウルの将軍でした。そしてイシュボシェテでしたかがですね、このサウルの方の王様だったわけですね。そしてもう彼には力がないということが分かったアブネルは、このイスラエルの残りの民をですね、王様、ダビデの王のところに引き合わせたわけなんです。で、これからはもうあなたが統一してください。あなたが王様です。というふうに言って、ダビデもそれを喜んでですね、統一の国を作ることに働きかけをした将軍です。ところがヨアブはですね、このアブネルによって自分の兄弟をですね、確かアサエルですか、このアブネルは正当防衛なんですけども、自分が殺されそうになったので殺したという復讐もあったでしょう。そしてこのアサエルを、アブネルを、このなんでこんなところに来たのか、スパイじゃないかというふうに疑ってですね、挨拶をするふりをして、このヘブロンの門のところで殺したんですね。これが一件で、もう一件が今ここで読んだアマサのことです。平和の時に血を流した、だから勝利しなさいということなんですね。平和の時に血を流した。そして11節に、その時ヨアブに仕える若い者の一人がアマサのそばに立って言った。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従え。アマサは王子の真ん中で血まみれになって転がっていた。この若い者は民が皆立ち止まるのを見て、アマサを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ち止まるのを見ると、彼の上に着物をかけた。アマサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ビクリの子シェバを追った。アマサはですね、一月された後に、
このまだ死んでなかったみたい、即死しなかったみたいですね。もだえ苦しんでいました。腹渡が出てた。で、あまりにもショックですよね、その姿。自分たちの将軍がですね、そのようになってしまっている。けれどもですね、今若者がとっさに、ヨアブにつくものはつきなさいと言ってですね、そして人々がこの光景を見るので、この甘さをですね、この横にずらして、そしてその上に着物をかけてですね、それでヨアブの後についていったんですね。シェバは、イスラエルの全部族の内を通って、アベルベテ、マーカへ行った。すべてのベリ人は集まってきて彼に従った。このアベルというのはガリラヤ地方にある町だそうですが、しかし人々はアベルベテマーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨアブに着く民は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。だから城壁があるのでなかなか入れませんが、城壁破壊ですね。城壁を何とかしよう。その時この町から一人の知恵ある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください。ヨアブにこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話ししたいのです。ヨアブが彼女の方に近づくと、この女は、あなたがヨアブですかと尋ねた。彼は言った。そうだ。すると女は言った。このはしための言葉を聞いてください。彼は答えた。私が聞こう。すると女はこう言った。昔人々はアベルで尋ねてみなければならないと言って、ことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですかと言ってますけれども、ここの町はですね、非常に有名だったみたいですね。何かいろいろな争い事というか、対立していることがあったというもですね、この町のところで協議することによってですね、平和にですね、解決ができた。というところで有名なところだったみたいです。で、その町をですね、あなたは滅ぼそうとするんですかということを今この知恵のある女が、言っています。ヨアブは答えていった。絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなどとてもできないことだ。そうではない。実はビクリの子で、その名をシェバというエフライムの産地の出の男がダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたら私をこの町から引き上げよう。ですね。要はシェバだということで、話しました。そうすると、この女はヨアブに言った。では、その男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。この女はその知恵を用いて全ての民のところに行った。それで彼らはビクリの子シェバの首を跳ね、それをヨアブの元に投げた。ヨアブが角笛を吹き鳴らしたので、人々は町からついて行って、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った。確かに知恵がある人ですね。解き伏せました。そして町の人にですね、このシェバをですね、殺してもらうようにさせて、そして、この首をですね、城壁から落としたわけですね。確かに知恵がありますね。そして、見てください。最後に、ヨアブはエルサレムの王のところに戻ったとあります。またヨアブが突出しましたね。23節をご覧ください。さて、ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子、ベナヤは、ケレテ人とペレテ人の長。アドラムは、エキム長官。アルヒデの子ヨシャパテは参議、シェワは初期、チャドクとエブヤタルは祭司、ヤル人イラもダビデの祭司であったというふうに言って、ヨアブがまた全軍の長になってしまったですね。ヨアブを取り除くことはできなかったですね。まあそういうことですけれども、このヨアブという人物とダビデを比べているとですね、本当にダビデは先ほど話したように礼拝の人であり平和の人であるのに対して、ヨアブは非常に実際的な男でした。まあ、英語で言ったらプラグマチックな男ですね。非常にプラグマチックです。まあ、これで今、今っていうか、思い出す新約聖書の話は、イエス様がですね、死なれる前に、食卓のところで、マリアですか、高価の香油を持ってですね、それを注いでしまったんですね、イエス様に。そしたら、何というもったいないことをするのかと。これを使ったら貧しい人たちに施しをすることができるのにというふうに、イスカリオトのユダが言って、他の弟子たちもそう言いました。計算していますね。でも、イエス様が喜ばれたのはこのマリアの方だったんですね。いつでも施しはできると。けれども、私の埋葬の準備をしてくれたのだ。 持つ役とかですね、このいわゆる香料ですね、この死体に埋葬の時に使いますから、その準備をしてくれたのだというふうにイエス様がおっしゃいました。まあそれと似てるかなというふうに思いましたけれども、こうやって、一時期アブシャロムについていた人たちなんですが、またダビデについていた人もいますけれども、アブシャロムが死んでからですね、どのような形で王のところにやってきたのか、いろんな人がやってきましたけれども、非常に面白いですね。シムイのように罪の悔い改めを、罪を告白をした人、シムイですか。そして、メフィボシェテのように、私は別に何もなくても構わないんだ、王と食事ができているんだからというふうに言った人ですね。あとバルジライのように全てのものを管理していた人ですね。そしてこのイスラエルとユダの間の抗争というか争い、それを利用したシェバというもの、私たちがイエス様の前でどのようなものになるかなんですよね。だから王に忠誠を尽くしているかどうかですね、ということでした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちと共にいて、そして私たちにいつも王としておられますけれども、なんとこのあなたの言うことを聞かず、あなたに反逆してしまうものなのでしょうか。お父様、へり下って、そして本当にあなたの御前に出て罪を認めて、あなたに従っていくもの、あなたの恵みを喜んでいくものにしてくださいますようお願いいたします。また私たちに与えられているもの、これを自分のものと思わず、あなたのものであることを知って、よく管理することができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。